イルカと馬のほっこりトーク、イルカです。
正義のラジオ、ジャンプレちゃんね。
何いきなり。名前言えばよく、シマウマさん。
シマウマです。
今、録音ボタン押す前によく喋るよねって2回前ぐらいに言われたから、今ちゃんと喋り終えてから押したのに、俺。
違う違う、今さ、アドリアン席が、ポチってやる。こっちが発言する
時間がなかったから。するタイミングがなかったからね。はい。ということで、なんだ、この番組はイルカと馬の文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティーです。サイトの方にはトークに出てきたリンクなどいろいろ貼ってますので、よかったら合わせてご覧ください。
はい。
ということで、8月31日でして、はい、今。
なんでドリアンスキーの話したのかっていう、
はい。っていうと、8月31日っていうのはなんか、自殺が多いらしいです。中高生の中、中高生の自殺ってでも年間どれぐらいあるか知ってますか？
え？
年間っていうと、だから。30人とかなんですよね。
30人。30人。
確か。あ、100人行くかどうかぐらいです。
うん。
実は。そんなになんか多くはないんですけど、まあでも、若い子が死んじゃうみたいのが、やっぱり、うん。っていう中で、その中でもさらに、8月31日っていうのは、やっぱりタイミング的に長期休暇の終わりで、もう学校行きたくねえと。
夏休みの宿題もやってね。
まあまあまあまあ、それも。
テレビもね。
ある。
ラジオもね。いや車もそんなに走ってね。
いやいやいや。で、ごめん、嘘でしたね。中高生、小中高生というと自殺率350もいました。失礼しました。中学生が108だ。これ僕、小説に一回書いたから覚えてた。100、ここだ。中学生が108。小学生でもだから11人も死んじゃうんですね、年に。っていう話ですね。高校生多いんだな。高校生なんて、やめりゃいいのにね。自殺するぐらいな。中学生はなんかさ、しょうがないじゃん、ちょっと。逃げられないかんじゃん、中学校までって。
でも、賢い高校生ほど、
どう
もう諦めちゃうのかもよ。
ああ、
この高校から大学はねえし、で、あの大学ねえとこの会社もねえから、
ああ、なるほどね。
ちょっと卒業しとくか、この世からって。
卒業ね。卒業ね。中学生、でもまあ、こう年々一応増えてることになってるんですけど、平成21年だけは小学生一人しか死んでないですね。不思議と。これは気になりますね。
そう。
なんか、あれじゃないの？なんかすごいさ、
うん、
すごい面白いアニメとかやってる年とかやっぱ少ないじゃないの？なんかもう、もう一周、次週まで見るまでは死ねねえみたいなさ。そういうのあるでしょ、多分。
ちょっとよくわかんないし。
あのアニメの最終話見るまでは死ねない。
自殺の話だから、
はい。
いじり方がよくわかんねえな、
はい。そうそうそう。不謹慎だってよく言われてるからな、シマウマさんに。しょうがないですよ、でも自殺はね。ということで、8月31日はでも多いらしいんですよ、その中でも統計取ると、やっぱ。ということで、何でしたっけ、悩み相談を受けようじゃないか。
違う。イルカオショウの。
あ、そうだ。そうだ。流れを全然忘れてた。そう。だから、それイルカ和尚がじゃあ全問答で、
うん、
悩みをね、
うん、
聞きはしないけど、お便り食えば答えますけどね、いくらでも。お便り来ないので、
うん、
全問答やろうと。イルカ和尚の全問答というコーナーがありまして、答えが出ない問題をぐだぐだ考えて、やっぱりわからないという悟りを開くコーナーです。これはね。
決めセリフつけ、作ろうよ。
はい。
一番最後。
はい。
やっぱりわからないなーって言って終わりにしようよ。うん、
やっぱりわからないなーってね。わかりました。で、今回のテーマだから、幸せとは何か。というのを、漠然とした。
つまり、それがわからないから死んじゃう。
そうなんですけどね。やっぱり、それわからないじゃん。じゃあもう、たまたま、だから、ほっこりトークをね、聞いた中学生はもう今日死のうと思って、最後にね、
うん、
思ってたのに、なんか違うこと検索するんですよ。
うん、
そしたらなんかほっこりトークがで最後にじゃあイルカの水族館のイルカでも見たいなと思って、うん、イルカとたらなんかイルカと馬って出てきて、
うん、
なんだろうと思ったらこんなこと言ってると、
うん、
言った時に、うん、この聞いた人が一人救えるかもしれないじゃないですか、幸せとは何かについて。
なるほどね。
そこはだからドリアンスケ顔を目指していくこの番組としては。この、なんだっけ、この番組の方向性何でしたっけ、一回決めましたよね。
忘れた。
僕はあれだよ、日曜深夜便だっけ、ラジオ深夜便のも、もう何のあれもない、害も、得ることも、ないけど、何にもない感じがいいんじゃない、空気みたいなラジオがいいと思うんです。 何ですか？
そもそも死んじゃいけないのかっていう話。
ああ、もうそれ言い出すと怖いですね。はい。死んじゃいけないのか、はい。死んじゃいけないのかっていうのはありますよ、確かに。
確かにさ、
はい、
小中高あたりだとさ、
はい。
死んじゃダメだよとか
言ってさ、はいはいはい、
はい。今、就職氷河期を迎えた世代の、
はいはい。
それが大人になった世代の、
はい。
40代とか、
はい。
もう、小汚いおじさんになったら、誰も見向きもしてくれないしさ。
はい。はい、いや、本当にそうですよね。はい。
で、例えばその人、おじさんがさ、
はい。
中学生の時に死にたいと思って、
はい。
12歳で。
はい。
で、だらだら、だらだらっていうか、頑張って、
はい。
なんとか、死なずに42まで、
頑張ってきたけど。30
年間苦しんで生きてきたけど、
はい。はい、
やっぱ死にたかったと思って、42になって自殺するのって、地獄じゃない?12 で自殺してた方がその人にとっては幸せだったかもしれない。
それは僕めっちゃ好きだな、そのテーマ。それも小説にしたいです。僕小説にしますね、今度それ。
で
その40の。
しかも12で死んでれば、
はいはい、
お葬式に親も来てくれるし、
はいはい、
あの、いや、かもしれないけど、はい、クラスメートも来てくれて、はい、それなりに人が集まるわけ。
先生とかね、
うん。
みんなのためになんか作文書こうみたいな、とかね、やってくれてね。はい、
でも42でさ、親もそこそこ早死にしてさ。
たり、まあもうボケてたりしてね。
そしたら、アパートの一室でさ、腐ってさ、8月で変な匂いが出てさ、はい、で、警察に見つかってさ、で、身元を。
ちょっと、すいません、自殺を助長してるんですけど。
いや、助長してるわけじゃないですけど。
確かに。だから、幸せとは何かっていう話ですよ。そこに対して。じゃあ、生きる意味とは何かですよ。もう、そうなっちゃったら。でも、キリスト教圏とかは、だから、自殺が禁止されてるじゃないですか。そうすると、やっぱ、少ない。じゃん。そこ一つあるって言われてるじゃないですか。日本はそこがないから。むしろあの、美学になってる時があるじゃないですか、あの、
うん、
戦争とかでもそうですけど、なんか、侍の、ね、腹切りみたいな。そこが、確かに日本はだから緩いですよね、そこに対する。
あれかもね、
はい、
そういうふうにみんなで死んじゃダメって言うから、
はいはい、
なんかダメって言われるとやりたく
なったり
とか、魅力的に感じる人
いるじゃん。それはあるよね、確かにね。
別にそうそうそう、あの、死にたければ死んでいいよ
っていう学校でも教えますか、そして。
いや、なんかさ、
うん、
あの、
はい、
もう死ぬから、
はい、
秋葉原車で突っ込んでやれみたいな感じで、他の人巻き込むのは、
はい、
絶対に NG って言えるけど、
はいはい、
一人で死ぬ分には止められない。
そうですよね。
いいか悪いかも分かんないし
さ。いや、そうですよね。いや、おっしゃる通りですけど。じゃあ、分からないな、
つって。分からない。
だから僕でもね、だからノートに書いたやつ、さっき3本たった今書いたやつ。だいたいでもよく考えたらこれ、アップしてるの8月31日じゃねえな。もう死んでるかもしんねえな。だから、これですよ。だから、なんか、好きなもんがあればよくねって言いますよ。そういうことです。
あ、読んでない。
いいんです。さっきあげたばっかだ。なんか、だから好きなもんあると、なんか頑張るとかじゃないですけど、
うん、
だからそのさっきの最終回でいいんですよ。好きなアニメのドラマでもいいんですけど。
うん、
まあ、あと最終回終わるまでは、生きてようとか思っててくれたら、楽しいじゃないですか。
確かアメリカであったよね。最新のスターウォーズ見た
くて、うん、
で、2月かなんかに、あの、持って1ヶ月みたいな人が、で、公開が夏だったんだよね。で、結局試写会の辺までは間に合って、あの最新作見て、
はい、
亡くなったっていうのあったよね。
それ映画でしょ？あ、実話なの？
実は実は。
映画であったよね、それ自体。スターウォーズのなんだっけな、なんとかウォーズ、スターなんとかって、うん。全くそのストーリー。
じゃあ俺
それを実話にしたのかもしれない。
それかその文字起こし読んだだけかも。創作かも。
でもあれ言ってて、野沢雅子さんのなんか上がってたよ、ツイッターで。あの、悟空のさ、ドラゴンボールの悟空の声の声優さんに、なんかやっぱその同じシチュエーションだから、ドラゴンボールのあれが見たいんです、みたいな最後の映画が。
うん、
っていうの息子になんか、 声をくださいみたいな。あ、違う、サインくださいって言われたのかな。で、それを声を吹き込んであげて、なんか、夏まで待ってろよみたいなのを悟空の声で入れてあげたら、本当にその、頑張れたみたいな、そこまで見てから死んできましたみたいな話を、野沢雅子さんがテレビでしてるやつを、もうまた劇のまた劇ですけどね、を、ツイッターで見ましたけど、なんだっけな、スターウォーズのね、そう、最初は見たいっていうコメディがありまして、その、で忍び込んでもう、見てやるみたいな。あいつの友人のために、ガンの友人のために、侵入してさ、あの、最新映画を見に行こうみたいな。
なんか、こち亀でありそうだな。その話。ファン吉が。
ファンボーイズだ。ファンボーイズ。そうそうそう。ファ
ン吉がさ、
うん、
浅草かなんかの映画館入ってさ、
うんうん、
勝手に見ちゃう。
いや
夜の間にフィルム回してさ。
これだ、そうだ、エピソード1が発表された時に、死にそうでも、それを見せてやれ、みたいな。そうすると途中でスタートレックファンとかと喧嘩したりしてね。結構笑えるやつでしたけどね。余命2ヶ月が宣告されたスターウォーズファンの男性が死ぬ前にスターウォーズを見たいと Facebook に投稿したところ、J.J. エイブラムスやルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルらの協力により封切り、1ヶ月前の2015年11月5日に彼のみに公開され、その数日後に男性はし、あ、これ本当にあったんだ、じゃあやっぱ。本当にあった。それは多分島本さん言ってたやつ。これを多分ネタにしてんだよ。俺
のはセブンかなんか。セブンか8だから。エピソードセブンか。
あ、本当にこの前のやつじゃ
ん。うん。
じゃあ、また作ってんのか。ネタかわかんないけどね。まあ、いるだろうな。スターウォーズファンぐらいなら。というわけで、だから、ねえ。あれじゃないですか、富樫先生の最終話を見るまでは死ねないって思ってくれたら頑張れるんじゃないですかね。そのために伸ばしてるんじゃないですか、富樫先生ね。わかんないですけどね、うん、そういうのがあるってことで、僕はちょっと8月31日に合わせて僕の大好きな漫画をちょっと一個紹介記事を書きました。一個、
なるほど、
マインドアサシン、前々回ぐらいにもね、ラジオで話しました。うん、これ、ちょっと改めてね、ちょっと読んでたら、まあ、いい漫画だなと思って。
気づきがあった。
いい、なんか、よくできてんなと思っちゃってね。いい漫画ですよね、普通。っていう話でした。はい、とにかく、幸せとは何かじゃないですけどね。自殺はいいのかになっちゃいましたけどね。自殺とは何かになっちゃったけど。幸せは、何ですか、じゃあ。
幸せ？
幸せ、幸せさんの幸せは何ですか、じゃあ。幸せを感じる瞬間は、
なんかチコちゃんに叱られるだったんだけど、
うん、
子供がうんちが好きなのはなんでかって
言
う
と、はあはあ、ありましたね。
なんか自分の子供だと思ってるから
みたいな。言ってましたね。はい。
で、子供には排泄期っていうのがあって、
はい、
肛門期だっけ？
はい。あの同じですね。
で、なんか、はい、うんちすると。気持ちよくて、なおかつ親に、
はい、
よく出たね、みたいな感じで褒められるみたいな。
はいはいはい。
だから僕にとっての幸せは、うんちすることですね。
はい。肛門期を卒業してないですね。肛門期っていうのはあれですね。あの、フロイトの発達心理で、更新期から始まって、
うん、
あの、口で気持ちいいと思うのが、おしゃぶりの段階が、
うん、
あの、お母さんのおっぱいを吸うのが、更新期で、次が肛門期で、次が性器期かな、おしっこをするときの。みたいなのが、快感と合わさってるみたいな、心理が。それを、どっかで固着って言って、どっかをうまく乗り越えてなかったりすると、うん、大人になってもそれに執着してるみたいな。フロイトの確かですね。
やべ。
よく言うのは、更新期にあれやる人は口だから、あの、飴とかガムとかタバコとかがすごい好きな。話す、要はなんかもう口寂しいになっちゃうとか、おしゃべりをすごいするとか、そういうのは更新期に。
それみんなどれかにしらに挟まる。
そうそうそうそう。結局はね、そうなんですけど、ね。
じゃああれじゃん。歯ブラシ持ってこいとか言った人たちは、
歯ブラシ持ってこいって何ですか？何ですか？
ホテルとか。
ああ、はいはいはいはいはい。
ああいう人たちはあれですよね。
うん。
正規期。
かもしれないですね。
それみんな何かしら
に。いやだから、フロイトの理論もかなりあれですからね。古典ですからね。もはや。まあまあ、そんな、 そういうことですね。なんだっけ違う。だから、いいんですか答えは出ないんですけど、
うん、
これで救えました？たまたま聞いた一人の人を。一人の中学生。
救えました。
救えました？あ、じゃあ、
とりあえず、自殺しようと思ったら、
はいはい、
トイレ行って、
はい、
うんこして、うんこして、
すっきりした。
気持ちいいって。あ気持ちいい。ここが極楽か、って。
はい。
トイレに極楽あるなら死んで極楽行かなくていいな。
確かにね。一日一回行けるしね。頑張れ。ちゃんとそのためにも、ちゃんと食べないとダメでしょ？
そうそう。で、ちゃんと運動して、腸を動かして、
いい運行するために生きていけばいいんだよね。
そうそうそう
そ
う。
それはすごい健康的ななんかね。ある意味真理だよな、それ。美味しいご飯を食べるために生きるとかと一緒でしょ言ってること。
そうそうそう
美味しい運行
だ。
だ
から美味しいご飯食べれば、うん、気持ちいい運行ができるんだから。
そうそうそうそう。いや、それはね、普通に真理だと思う、なんか。
で、美味しいだけじゃなくて、なんか誰かと一緒に食べると美味しいなってなったら、あの人が。のつながりも。
そう、確かにね。じゃあ、美味しいもの、食べたことないもの食べに行ったり、ちょっと出かけてみてもいいし。
だから、すべての道はトイレに通じるんだ
よね、うん。確かに。なんかあれだよね。胃腸器のお医者さんとか書いてそうなもの。
かなり前でそう思った。
うんこができれば幸せになるみたいなね。
肛門科の先生みたいな。
書いてそう。そうそうそう。いや、でも真理だと思う。ある意味ね。ある意味真理ですよ。あとはだから楽しみのアニメとかない人は次回のほっこりトークを楽しみにしてもらえたらこれはもう3ヶ月後になろうがきっとやってきます。どっちかが死ぬまでやってきます。どっちかが死ぬか何ですかね。
仲悪くなる。
仲悪くなると。今更もう二十、
それか。
十何年も付き合ってるの今更喧
嘩する。もしくは、どっちかが、うん、例えば、イルカメンバーとか、うん、そういう故障になった時ね。
イルカメンバー。
草薙メンバーみたいな。
ああ。それ
山口メンバーみた
いな。それはやっててくださいよ。それはやりましょうよ。ちょっと今日はイルカメンバーいないんですけど、帰ってくるまでちょっと一人でやってきますみたいなのやっといてください。
ピエロ方式
ピエロ方式でやっといて
ください。なるほどね。
それは、で帰ってきたらね、どっちかが帰ってきて。いいじゃないですか。それはね。あとは、何ですかね。そんなもんですかね。
じゃあ次の。
次の、何ですか話題ですよ。ほっこりトークの、だから話題。これだから、3つ前ぐらいから言おうとしてた島山さんが気になることがあるんでしょ、一つ。
あ、その前にアニメの死亡説やりたい。
アニメの死亡説、これまた遠回りします。これで終わりますよ、多分。
いいよいいよ。
アニメの死亡説っていうのは、島山さん昔言ってたでしょ、あの先生が。隣のトトロが実は死んでる説を言う人がいるとか、これ僕、ちょっと前に書いたんですけど、なんて、寿司三昧は寿司屋だ。サラ三昧っていう映画があって、映画じゃない、アニメのシリーズがあって、それの最終話がやっぱ主人公たちは死んでるみたいな説が、なってて。
うん、
なんか、何の映画、何のあれでも結構死亡説を言う人っているなっていう思ったっていう話なんですよ。
おそ松さんでもあったよね。
おそ松さんでもあった。あれはネタでしょ。死んでなかったみたいなやつでしょ、でも。
いや、なんか、
夢だった。
一人で、飯食っててみんなと仲良く食べてる感じだけど、
ね。うん。あれ、そうそう。いや、だから違う。真面目なストーリーなのに、解釈する観客側があれは死んでるっていうのあるじゃないですか。
うん。
うん、明日のジョーぐらいにもう露骨なやつはいいんですけど、うん、なんか全然ハッピーエンドみたいにしてんのにも、実は死亡説をつけたがる人がいるなと思ったなと思って、うん。で、それは何なんだろうと思った時に、これちょっと記事にも書いたんですけど、なんか結局、解釈できない時ってあるじゃないですか、
うん。
この話何なんだろうって思う時って気持ち悪い時あるじゃないですか。結局何が言いたかったんだろうって分かんない時ってあるじゃないですか。
うん、
そういう時に、なんか殺してることにしてスッキリしたいんじゃないかなって思ったっていうテーマを、結局死んでるんだっていうことにして。まあ、サラザンマイっていうアニメに関してはなんかいろいろその監督は結構いろいろそういうことをやりがちな監督らしくて。
うん、
ファンの中ではあれこれあるらしいんですけど、そういう解釈することが一つの見方みたいになってるらしいんで、知らないですけど、
うん、
僕はガイアですけど、
うん、
それに関して。まあ何でもいるなと思ったら死亡してるで。
うん、
でも、僕物語書くから、あれなんですけど、実は死んでましたって落ちって、 書き手って多分やんないと思うんですよ、普通。特にプロのレベルで、
うん。
なんていうのかな。それ、なんかあれじゃないですか。幼稚じゃないですか、オチとして。夢オチと一緒だから。
うん、あと、なんか、
うん、
読者とか見てる人を信頼してない感じだよね。
うん、確かに。だから、うん、裏切り行為だと思うんですよ。それで、オチをつけるって。それによってなんかテーマが伝わるとか、ならいいんですけど、それだったら別に殺さなくてもテーマ伝えられんじゃないと思うし。
うん、確かにな、
はい、
面白ければ、自信があればさ、
うん、1
話目とか2話目でも、うん、もう実は死んでますよっていうの
を、
匂わして、
いけますよね。
見てる人たちも分かってみてね、みたいな、
はい、はいはい、
ちょっとはフラグ立てたくなりますよね。
はいはいはい。だからまあ、安易だなって思うっていう、死亡で片付けるのは夢落ちと一緒ですよとは思うんですよ。構造としては。とりあえず。
はい。
はい。ってことが死亡説ですね。
なるほどね。
そんなことをだいぶ前に思って、だいぶ前に思ったきり
でし
た
けど。いや、まとめるとあれですね。
はい。
死亡説言ってるやつバカなんじゃないのってことですか。
まあそうですよ。いいですよ。僕それでいいです。
支障ない。
それ支障ないです。僕、死亡説ばっかり。バカじゃねえのと。もうちょいちゃんと読めよ、みたいなね。し、作詞、それをやってる作者もバカだと思います。もう言うなら、死亡説で台無しにしてるんだったらバカだと思いますね。
はい。
じゃあ、これちょっと今思い出した。最終回死亡説から考えることっていう記事を昔書いてたんですけど、
うん、
これちょっと物語論になりますけど大丈夫ですか？
いいですよ。
これだから、死亡説って、なんで何にでも当てはまるかというと、物語の構造って必ず、旅って言われるんですよ。どっかに行って帰ってくるってよく言われるんですよ。物語の構造を比喩に例えると。
うん、
そうすると、これ、ハリウッド三幕王の作り方でもあるんですけど、その、プロットポイントっていう、知ってますか？
うん。PP ね。
PP、PP1 ですけどね。うん、PP1 です。そう。島尾さん、読んでんすか僕の物語を。そもそも、どこに合わせて喋ればいいのかこれわかんないんですけど、とりあえず、入り口と出口があるんですよ、旅だから。
これ聞いてる人向けにやって
聞いてる人向けに。入り口と出口があるから、必ず何かを飛び越えるんですよ。
うん、
その冒険に出るときには、
うん。
で、それは比喩的に門であったり、
うん、
で、川であったりもするんですよ、その。だから何か境界っていうのは境界になるものがあって、神社だと、例えば鳥居があるのと一緒。
うん、
だそれを超えるから、で、そのサラザンマイっていうのはもう露骨に川なんですよ。
うん、
だから、川が出てくるとみんなすぐ、三途の川を連想するんですけど、何でもそれ作れちゃうんで、
うん、
だから、死亡説っていうのは、だから、究極、なんだろうな、宮崎駿の映画とかってかなり三幕構成になってるんですけど、
うん、
なんだっけ。
トトロ。
トトロじゃなくて、千と千尋の神隠しとか、
うん、
湯屋に行くじゃないですか。
うん、
湯屋に行くときに、じゃあ橋を一応橋があるんですよね、あれ、
うん。
あれが、じゃあ死後の世界だって言っちゃえば何でも解釈できちゃうんですよ。
まあ、川も渡るしね。
川も渡る。だあれを、じゃあ宮崎駿があれ死後の世界を意味してるかって言うと絶対してないと思うんですよ、あの世界。死者だとは言わないと思うんですよ。だけど、物語の冒険っていう構造って全部それで、これ、あれですね、イザナキとかそうですね、日本の神話って、黄泉の国に行くの話してますか？
うん。
奥さんが。
振り返っちゃダメだよっていうやつ
です。そう、奥さんが死んじゃったから死後の世界に会いに行くっていう日本の古事記の中にある話ですけど、それも死後の世界行って帰ってくるときには追いかけられて奥さんに、
うん。
そうそうそう。あ、違う、見ちゃダメだよって言われるんです、確か、
うん。
あれはね、振り返っちゃダメはギリシャ神話の。オルフェイスだったかな。
聖書じゃない。外もどこも
らえる。聖書もあるね。そうそう。だからモチーフは全部あるんですよね。
うん、
結局そういうのを集めると神話論とかになっていくんですけど。だから究極、死亡説って付けようと思えば多分何にでも死亡説って付けられるんで。うん、まあ、安易だなぁと。ということで、死亡説でオチをつけるのはバカだと。
うん
どうせ聞いてないかね、これ。ということで、終わりです。はい。ということで。
あれやんなくていいの？
何ですか？
立花なんとかみたいに。
立花
死亡説言ってるやつをぶっ壊すみたいな。
N 国党ですけど、死亡説ぶっ壊す。ぶっ壊すと。
うん、
いやいやいや、そんなことしない。
S 説と、S
説。言いづらい、言いづらい。言えてないし。まあそんな話でしたけど、死亡説。これで一回終わっちゃいますかね。
あ、かゆみすぐ終わるんで。
あ、本当ですか。かゆみ説。
そうそう、かゆみって不思議だなと思って。
はい、これ、島尾さんが気になってた話題。かゆみって不思議だなと
思って。痛みって、
はい、
なんか体の異変とか、
はいはいはい、
あの、やけどとか、
はい、
あの、そういうのの信号じゃないですか。
はいはいはいはい、
シグナル。
信号ですね。
かゆみって何のシグナルなのかなって思って。
はい、
で別に書いたからって、
はい、
何かあるわけじゃないし、
ね。はいはい。はい。
あれ何のための生理現象なんだろうって思って。
はい。
わからないなーって。
全問答ね、うん。これ、いやでもね、これね、僕、お医者さんの人に聞いたことあるんですよ。
あ、そうなの？
僕の先生みたいな人がいるんですけど、僕も気になったことあって。
へぇ、超偶然。
本当に聞いたことあるんですよ。医者の人に。そしたらその先生も、何なんだろうねって言ってました。ちょっとだから、かゆみって不思議な感覚だよねって言ってた、その先生も。で、でも多分感覚としては痛みのすごい軽いやつなんだろうねって言ってました。だから痛み、怪我が治るときとか痒いじゃないですか。だからその痛みの軽度をなんか痒いっていう認識を。だから、これそうだ、この前面白い本読んだんですけど、日本語って水と湯って違う言葉じゃないですか。温度によって水というものを違う言葉で読むじゃないですか。だけど、ウォーターはウォーターらしいんですよ。
うん、ホットウォーターと。
ウォーラーは。ワラーは。
どこのオーストラリア人
英語のね、ウォーターは、だからホットウォーターかコールドウォーターって言って、水というものに。
あ、ちょっと、ウォーターって手に書いて。
なんで？
スペル書いて。
なんで？なんで？
あ、これが水。
何？意味わかんない。
ヘレン・ケラーネタなんです
よね。わけわかんない。わけわかんないです。ヘレン・ケラーが初めて言った。感動したみたいなやつね。あの、そう、いきなりなんだっけ。で、なんだっけ。だけど、なんだっけな。だけど、例えばアメリカの言葉だと、牛が、日本人って牛、あんまり区別しないけど、
うん、
アメリカの、その、英語だと、目牛、大牛がなんだっけな。カウ、なんだ。
ブルー、
なんとかっていう、もう単語が違うって言うんですよ、
ね。オックスだっけ。
オックスと、4つぐらい書いてあったんだけど。うんで、確かに。それで、それは、そういう文化だから言葉が分化するわけです。分かれる。うん、文化って分かれる方の文化する。
うん、
だから、日本人は水とかに対する、水が多い国だから、雨とか水が多い国だから、やっぱそこの意識が強いと、そういう言葉が細かくなるっていう。ので、だから、かゆみっていう、あ、なんかアフリカのさ、アフリカ偏見か、これ。超、未開な部族とか言ったら、かゆみ、かゆいっていう言わないんじゃない多分それ。ちょっと痛いみたいに言うんじゃないと。だから、かゆいっていう言葉を誰かが作ったがために、かゆいっていう感覚ができたんじゃない？なんか作ったらいいんだ。こういう感覚が何？あとは、感情もそうだもんな。
部族の話で言うと、どっかの、
はい、
テレビで見たんだけど、
はい、
現在形しかない部族とか、
過
去形も未来形もなくて、
面白い。
必要ないから、
あ、
今のこと以外興味ない。
それは面白いね。それは面白い。
未来のことって何？
あ、明日って何みたいなことです。
ん？
明日って何みたいなことなの、そういう人たちじゃ。
そう
です。来年とか考えないんだじゃん。食べたい、なんか、ちょうだいさ、あ、食べたいなら食べないよ、みたいな。そう。明日の分なくなるとか関係ないね、多分ね。
うん。
いや、そうなるよ、ね。
ジャングルに囲まれてて、食べ物はいつでもある。
ああ、確かにそうなるよね。それは面白い、すごい。
そう、日本人みたいにさ、夏とかの間に、貯めとかないと冬死んじゃうとかそういう概念がないから。
キリギリスとアリのね、
うん、
考え方のね。面白いな。いやだからそう、言葉って不思議だよね。言葉ができることによって、その感覚がなんか共感されたり、作られていっちゃうんですよ。
そうだね。この前、
うん、
ちょっとタイムリーなんだけど、はい、昼食ってたら、
はい、
雨の日で、
はいはい、
で、サラリーマンが二人、
はい、
で、上司みたいな人が、
はい
はい、雨山むかなとか。
山む。
山むって。
うん。
トマムかよとか思った
んだけど。うん。後輩は、普通に。
雨山むと思いますよみたいなこと言ってて。
山む。後輩も言ってたの？
うん。
後輩も山む。
うん。で、こういう風にして、
うんうん、
あの、ちょっと、言葉って文化、
うん、 そうだね。
していくんだなと思って。
なんか、だから、うちわのネタみたいのが、だから今ツイッターとかあるから、そういうのが、いつの間にか、みたいなのあるよね、多分。
うん。
あと、ギャル語みたいなのもそうじゃなく、最初はギャルだけが使ってたのが、エモいとかね。エモいとかね。とか、エモいとかもそうじゃん。なんか、その言葉がなければそれをエモいって呼ばないのにさ、なんか、懐かしいとか、なんかレトロとか言ってたの。なんとなくエモいって言うと、あー、エモいよね、みたいな、なんかできていく感じで。
うん、
不思議だな、言葉って。広がっちゃったの、これ、かゆい。かゆいは、かゆいだけで結構。
まさにあれだな、なんか、
はい、
かゆいところに手が
言うと思って、俺今言う、俺、潰してやろうかと思ったけど、一応、怒られるから潰す。今言おうとしたんだよ、とか
言われて。言ってたよ。軽く言ってたよ。
ちょっと
言え。
ちょっと今潰して、我慢して、怒られるから。っていうところで、かゆいって面白いですね、と。だけど、何なのかはわからないと。不思議なお話でした。ということで、またよろしければ、いいですか？まとまりに入
ってますけど。自殺の話と、
はい、
死亡説の話と、
はい、
かゆみ
の話。かゆみの話と、取り留めはないですよ、相変わらず。いつもですよ。
うん、
いいですか？
なんか、そんな感じ。
なんかありますか？
ない。
いいですか？じゃあまた、よろしければお聞きください。
はい。
切ります。
あ、咳しちゃった。